主の祈りを順番に学んでおります。今日は悪に打ち勝つという題でこの祈りをさらに味わっていけたらと思います。修法をお持ちでしょうか。まずはこの修法に書かせていただいたことをもとに少しこの主の祈りの全体をもう一度見ていきたいと思っております。この主の祈りを、一つ一つ改めて味わっていきますと、実はこの主の祈りの一つ一つの祈りが一つ一つのこの誘惑に打ち勝っていくための祈りとなっているということを私たちは発見することができます。今日は私たちを試みに合わせないでください、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りについて、学んでいきたいわけですけれども、一つ一つのこの祈りをもう一度振り返ってみたいと思うわけです。まず父よという呼びかけがありました。しかし誘惑をする者はこんなふうに心に支えてくることがあります。お前のような者が神の子供とされているのか、お前のような者が父よと呼ぶような資格があるのか、そんな資格はないだろう、お前はとても喜ばれないことをし続けているじゃないか、神様の喜ばれないことをし続けて、そんなものでもなお恥知らずにも父よと呼ぶことができるのかと、まあ、サタンはそういうふうに誘惑してくると思うんです。もう父よと呼べない、私はそんなものでもありませんと、いうことになるかもしれませんが、でもそういう時にこそ、もう一度聖書の約束に立って、そして確認をする必要があります。一箇所聖書を開いてみましょう。ヨハネの福音書の一章というところをご覧ください。ヨハネ福音書の一章の12節というところを見ますと、何を根拠にして罪人が天のお父様と呼ぶことができる神の子供とされているのか、そのことをまず今日は確認していけたらと思うわけです。ヨハネ福音書の一章の12節というところ、もしよろしければ一緒にお読みしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。1章の12節、ヨハネの1章の12節をご一緒によろしければ読んでみてください。3、はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。ありがとうございます。誰が何と言おうと、このイエス・キリストという方を私の救い主なんだと信じ受け入れた人々、イエス様、私の心の中にお入りください、あなたが私の主となってください、あなたが私の救い主となってくださいとイエス様を受け入れた人々は何と書いていますか。神の子供とされる特権をお与えになったとあります。神の子供とされているならば、大胆にお父さんの懐に飛び込んでいくことができるわけです。お父ちゃんと言ってですね、もうこの抱っこしてっていう感じでですね、お父さんの懐に飛び込んでいくことができる、そういう特権がすでに与えられているということであります。まずはその特権を使って、お父さん、天にいらっしゃる私のお父さん、私たちのお父さんと呼んでいくときに、私たちは駆け込み寺ではありませんが、駆け込み祈りをすることができます。24時間ホットラインがつながっているんです、祈りの、どんな時にも天のお父さんと言うならば、すぐになんだいということでですね、私たちと親しく、会話を始めてくださる、そしてお父さんと呼んで懐に飛び込むことは、ちょうどひな鳥が、三つ葉の陰に、この鳥の親鳥の翼の下に身を避けるように、私たちも、三つ葉の陰に身を避ける、そのような、この祈りの一歩であります。 今日はこの悪ということについて続いて考えていきたいんですけれども、そこに記しました、修法に記しました、1番から7番まで書きました。ちょっと多いんですけれども、でもですね、聖書が言っている悪というものを考えるときに、やはりこの主の祈りをひっくり返した祈りを考えていくときに、こういうことこそが悪なのだということを、聖書が言っていると思います。まず1番目は、神様のお名前皆ではなくて自分の名前が崇められることを、求める。これは悪の最初の始まりでありましょう。神を神とせず自分が神となるということです。2つ目は、神の御国ではなくて私の国が来ること、私を中心とした私の思い通りに私が支配できるそのような国が来ること、これも、大変悪に満ちた祈りではないでしょうか。御心ではなく私の願いが叶えられること、これは神様でさえも自分のために利用する、そんなどこまでも自己中心な、他の人でさえも自分のために利用するという、そういう悪に満ちた祈りではないでしょうか。さらに4番目、私たちのではなくて私のことだけを求めて生きる、これは本当に自分勝手な生き方をもたらしてまいります。自分さえ良ければそれでいい、そういうことになりますと、本当にそれは、無関心という形で、様々な悪をもたらすことになるかと思います。5番目の許しに関して、この前見ましたけれども、しかし許しではなくて仕返しを、報復を願う、そして憎しみに生きていく、これはまさに悪そのものであるかと思います。憎しみがもたらすもの、その憎しみに心を委ねて明け渡してしまうならば、相手を殺していくという方向に必ず、その憎しみが動いていくからであります。神様により頼まないで私の力と知恵によってより頼む、これがこの私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈らない生活ではないでしょうか。神なしで生きようとする、それこそも罪であると、また悪であるということが言えます。そして、まだ見ていないところですが、あの主の祈りの最後のところで、国と力と栄えは常しえにというところがありますが、そのところを変えますと、国と力と栄えは常しえに私のものだという祈りになります。これはですね、すべての神様のものを盗んで横取りをして、そして自分が神に代わって神になると、神様のお座りになっているその席でさえも奪い取って、一人ゲームではありませんが、神様が本来座るべき椅子にそこから神様を追い出してしまって、自分が代わりにそこに座ってしまう、これは本当に究極の悪と言ってもいいかと思います。聖書は世の中に様々な誘惑があるということを、もちろん、そのことを踏まえて書かれておりますが、コリント人への手紙10章、第一コリントの10章の13節、そこの章に書きましたが、そのところにこのような言葉が記されています。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。世の中には本当にもう耐えられないと言えるような試練、試みがあるかと思います。しかし神様は真実な方なので、耐えられない試練には合わせないということを聖書は約束しております。そしてよく祈り求めて探していくならば、神様はちゃんとその試練に対して解決の糸口を、脱出の道を備えていてくださる、そう聖書は語っております。さらには 私たちのこの主の祈りを教えてくださった主イエス・キリストのことを聖書はこのように紹介しています。ヘブル4章の15節から16節のところです。私たちの大祭司イエス・キリストですが、この方は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そのように、聖書は、語っております。悪に打ち勝っていくための秘訣、それはこの主の祈りを祈っていくというところにあるかと思いますけれども、しかしそれをなお具体的に日常生活の中に当てはめていくために、今日は一人の人物の生涯のことを、考えていけたらと思っております。ここに一冊の本を持ってきましたけれども、この本は、ヘンリー・ナウエンという方が書いた、イエスの御名でという本です。ヘンリー・ナウエンという方の名前を聞いたことがある方はちょっと手を挙げてみてください。ありますか？ ありますね。はい、ありがとうございます。この方は、オランダ生まれのカトリックの、司祭さんであります。この方は非常にいわゆる頭の良い方で、学歴にかけてはもう本当にこう素晴らしい学歴を持った方であります。オランダの進学校から始まって、アメリカの、有名な大学、ノートルダム、イエール、ハーバード、そういう大学の進学部、この聖書を教えるそういう学部で、教授として教えておられたような方であります。約20年間そういう大学の教授としての活動をなさり、教育者としてもまたいろいろな面で人々からこの称賛を受けて認められていた人であります。しかしこのヘンリー・ナウエンさん、50歳ぐらいになってきた頃からだんだんとこんなことを体験したそうです。世の中の人々からは認められているけれども、その成功の背後で霊的な深い渇きと恐れを体験したということなんです。本当に疲れ切ってしまって、いわゆる燃え尽きという燃え尽き症候群というのがありますが、そういう状態になってしまったということなんですね。喜びもない、感謝もない、そしてもう疲れ切って、もう誰にも会いたくないというようなそういう状況に、なってしまう。本当に疲れ切ってしまって祈ることもできないというようなそういう状況にこのヘンリー・ナウエンさんは、置かれていくわけです。そういう中でこの一生懸命神様に、この助けを求めようとした中でですね、神様がその今の大学のことをやめて、この知的障害者の施設のところに行って働きなさいという導きを、受けるわけですね。それで人々が羨むその大学の教授のそれを辞めてしまいまして、そして、とぼとぼとですね、カナダのラルシュという、この、いわゆるハンディキャップを持っている方々が集まっているそういう施設で、その仕事をしていくという後半の生涯を送られた方です。そのラリッシュという、中で共同生活をする、そこで得た経験がこの本になっているんですけれども、ナウエンさんはこんな風に語ります。そこで自分がいかに能力を、人々に示し、いかに人々の関心を集め、いかに権力を手にしようとして生きていたのかということを思い知らされたということでありました。そして私は長い間この将来 この司祭になるような人たちに教えをしてきたけれども、自分は教えていること、語ってきたことをどう受け止めてどう生きているんだろうか。もう信仰生活が長くなってきているけれども、自分はどれだけイエス様に似たものとなっているんだろうか、どれだけ恵みに生きているんだろうか、そのことをですね、自問自答するわけなんですよ。でも本当にこう霊的な命にもそれは失われてしまっていて、喜びもない元気もない、もう疲れ果ててしまっているという自分のその状況を認めざるを得ない中で、そういう障害者の施設に、導かれたことになります。そこでこの3つのことを経験したと直江さんは、語っています。1つ目のこと、それはそこにいる人たちが自分のことを好きになってくれるか嫌いになってくれるか、それは全く今までの業績だとか、その学歴だとか、あるいは自分が何かができるということを示しても、全然そういうことは受け入れ、関係ないということに気づいてしまったんです。それまで成し遂げた多くの業績、功績のどれも一切関係がない。かつては有効だった能力がどれも使えない。これ非常に不安な、そして恐ろしい状況に、なりました。彼らは心がもう傷ついたり、そして全く自分を繕うことがないんですね。本当にストレートに、怒るときには怒るし、もうなんかこう、楽しいときには笑うし、でもこう、コロコロコロコロ変わってしまうんですよ、その状況によって。それでですね、私はこんな大学に出てきましたとかですね、私はこんなことをしてきましたとか、私にはこんなことができるんですなんて言ってもですね、誰もそういうことでは受け入れてもらえない。ただ、この何かができる自分ではなくて、何かを証明して、業績、自分が素晴らしいんだということを人に示すということではもう通用しないというところに置かれてしまったんですね。それで本当に自分が弱くて傷つきやすい、一生懸命人前で自分の能力を示して、そしていかにその能力を示すことによって人から自分を受け入れてもらおうとしていたのかということに気づいていくわけなんですね。直江さんの人生の土台はその時までは自分の能力でありました。何かができる自分、何かができるその成し遂げた業績、それが自分のそのアイデンティティと言いましょうか、その自分そのものであったんですね。で、それを認めてもらえないとですね、存在価値がなくなってしまうということになるんですけども、しかしここで本当に良い体験をしたと、本当の意味で神様の恵みを味わうことができたと直江さん語っています。これからの時代のクリスチャンはまさに全く力ないものとして、この世にあっては弱くて傷つきやすい自分以外に何も差し出すものがない、そういうものとして召されているということを、が分かってきたそうです。いや、イエス様がもともと私を愛してくださるのも、私が何か良い子であったとか立派な人であったとか、何かができるとか能力に優れているとか、そういうことでは全くなかったということに、そこに戻っていくわけですね。しかしイエス様もこの能力を示して人から認められていく、能力の上に自分の価値を認めていくという誘惑に、その誘惑を体験されたということを直江さんは気づきました。荒野においてイエス様でさえサタンの誘惑を徹底的に受けました。3つの誘惑があったようですが、1つ目は石をパンに変えてみなさいという誘惑でしたね。40日40夜断食した後で、本当にお腹が空いているという状況のところで、サタンはですね、このイエス様の前のにやってきまして、あなたが神様の子であるならば、そこの石ころをね、パンに変えてみて、それ食べたらどうですか、そういう誘惑をしてきたんですね。これは自分の能力を用いて、自分勝手に用いて、それをすることによって 自分の価値を見出す、あるいは自分で自分の命を長らえさせていく、そういうことでありました。しかしイエス様はそのことに、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると聖書を書いている、その誘惑を退けられました。クリスチャンが経験する悩みがいろいろあります。特に世の中に出ていくときにですね、いろんな悩みがあります。自分よりも立派な人がいっぱいいるかもしれない、そしてむしろ自分たちよりも心理学者や、カウンセラーやお医者さんの方がよりですね、適切に心のケアをしてくださるような気がするわけですね。そういう中で自分の存在価値というのが何か、あ、自分なんかいてもいなくてもいいんじゃないかななんて思うことが出てくるんですけども、しかしそれとは全く異なる見方をすることができます。よくよく見てみますと、この世の中は上辺だけの自信に満ちた社会といえます。そしてまさに能力主義の社会です。何かができますか、できなければ必要ありません、この会社にもいなくていいですというようなことになります。そこで本当に人々は恐ろしいほどのプレッシャーと、そういう中で、この生かされているわけです。そして社会に適応できないという人が多いわけです。引きこもりニートフリーター、そういう人々が若者の中に多いということでありますが、それだけではなくて本当に社会はますます、弱い者に対して、弱さを持っている人は、能力がない人は必要ないと見られる中にあります。しかしクリスチャンはそこでこそ、そのように悩んでいる人に対してこそ希望の光をもたらすことができます。なぜならイエス様という方が本当に弱くて傷つきやすいものとしてこの地上に来てくださり、そして能力ではなくて神様の愛の上に土台を築いて、私の愛の中で生きていくようにと、その導きを備えてくださっているからであります。今年のこの教会のテーマとして、イエス様と手をつなごうという、そんな、このことが掲げられております。この手をつなぐということをいろいろ考えているんですけれども、皆さんはどんなふうにこの手をつなぐということを受け止めておられるでしょうか。すでにもう10月になりましてですね、この振り返ってきて、このこれまでの1年間の歩み、まだ1年経っていませんが、どのようにイエス様と手をつないでこられたでしょうか。まあ、いろんなイメージがありますね。片手だけでこう手をつなぐ、そしてこう横に並んでこう歩くというイメージもありますし、両手でこう手をつないでですね、本当にこう行くことはありますけども、もうこの手をつなぐというのは、相手を好きじゃないと、嫌いだとやりたくないことですよね。イエス様のことを大好きだというか、こう愛しているということがなければですね、手をつなぐことはないわけです。しかも手をつなぎ続けるということはですね、よほどその本当にその相手を思う気持ちがないとですね、やっぱり離れてしまうわけですよね。で、この上辺だけの自信に満ちた社会の中で、能力主義の中で、そうではないんだ、いや、能力がなくても人前で何かができるという自分でなくても神様は愛してくださっているんですよということを、それをですね、覚えていくならば、あ、そうだそうだ、イエス様という方は私が何か優れているから愛しているわけではない、何かができるから愛してくださっているわけではない、たとえ寝たきりになって仕事ができなくてもイエス様は私を愛してくださるんだ、そういうことが分かってきますと、本当にこう手をしっかりと握り返すということができるかと思うんですね。そういう中で本当に親しい交わりをイエス様と持っていく、あなたは私を愛するかという声に応えていく歩みをしていくときに、能力を示して、この人からの関心を 得ていくとか、人からの評価を得ていく、そういう生き方から祈りの中で神様の愛に満たされて、そして祈りの中で自分のためにパフォーマンスや能力を発揮するのではなくて、神様のためにパフォーマンスをすると言いましょうか、神様のために与えられている能力を用いていくということを、そのことができるようになってくるのではないかと思います。ナオエンさんが、2つ目に体験したこと、それは一緒に何かをするということであります。まあ、アメリカ型の個人主義というのが、日本にもあります。ですからこうかなりですね、一緒に食事をするとか一緒に何かをするということではなくて、この一人で食事もするし、一人でこう生活をしてしまう、あまり誰かと一緒に何かをするということはない世の中にあります。ナオエンさんもまさにそうだったんです。しかし一緒に生活するという中で、あ、そうだ、私はとんでもない歩みをしていたんだなということを発見しました。ナオエンさんはまるでスタントマンのように落下して落ちて足を折らないことへの拍手喝采を求める。ちょうどあなたが神の子ならこの神殿の頂から身を下に投げて御使いが支えるのを、体験してみなさいと言われた、あのサタンの、誘惑に乗ってですね、一生懸命自分がこう人前でこの何かをすることによって、まるでスタントマンのようにこの拍手喝采を求める、しかもそのためには自分一人でやらなければいけない、誰かと一緒にやれば自分のこの手柄にならないのでそうなんですよ、あのこれって多いと思うんですね。世の中の中で今個人主義が流行っている理由は、能力を業績主義になっているからですよ。自分の手柄だということを示さないと生きていけない社会だからこそ、他の人と一緒にやらないんですよ。自分だけの手柄だということにしたいので、だからあの一緒にやれないんです。むしろライバルにしか思えないんですね。競争社会ですから本当に。あのでもこれクリスチャンの教会の中に入ってきますと、とても良くないんですよね。あの伝道をするということでも、なんて言うんでしょうか、私がこの人を導きましたということを手柄にしたいときにはですね、誰にも手伝わせないんですよ。これありえますよ。牧師とか伝道師もですね、下手するとそうなんですよ。牧師とか伝道師は、まあ、能力社会で見られますと、あなた何人の人を洗礼に導きましたか、それ評価されますからね。でそれを考えますとですね、私がこの人を導きましたというように、もう自分の能力を結果を示さなきゃいけないというそういうプレッシャーに駆られます。でそうなるとですね、主の働きじゃなくて自分の栄光になってしまうんですよ。それは非常にサタンが誘惑してくるところですね。あなたの手柄にするためにあなた一人だけで死なさいと。これは非常にあの教会も受けている競争社会の個人主義という喜ばしくないことです。しかし教会は、神の家族は神の家族として一緒に生きていくこと、一緒に福音宣教もしていくこと、それを願っています。例えばお弟子さんたちをイエス様が使わされたときに、一人だけで行きなさいと言いましたか？言ってないんですよ。二人ペアにして一緒に行きなさいと言われました。誰かと一緒に、あのパウロが手紙を書いてますけども、一人で書いておるわけじゃありません。パウロとシルワネとかですね、あのいろんな他のこの共同で書いたこの共同執筆人がいるわけです。で背後で祈っていた人もいるわけですし、でパウロの働きっていうのが、まあ、取り沙汰されたりするわけですけども、でも決してあの使徒の働きは使徒たちだけの働きでもありませんし、教会の働きです。名もないたくさんの人たちが祈り、陰で支えて労して、そうして共同で一緒に宣教がなされていったということを見ることができます。 そしてこの世の人に神様の愛を示す一番の方法は共に生きるということなんです。クリスチャンが互いに愛し合っていくというその姿を見せていくならば、確かに神様がいらっしゃるんだということを世の人は一番よくわかるんですよ。でもクリスチャンが裁き合って悪口を言い合っていたとしたら、これはもう逆効果なんですよ。そこでこの、ナウエンさんが教えられたことなんです。自分で全部やるということではなくて一緒にやるんだと。しかも世の中の働きというのは一方通行が多いです。例えばお医者さんと患者さんの関係を考えてみてください。お医者さんは治す人、患者さんは治される人という、こう一方的なこの関係が出来上がってしまっています。で、下手するとですね、牧師さん、信徒さんという話になりまして、牧師さんはお世話する人、私たちはお世話される人、なんかこう、なんか一方通行になってしまうことが多いんですね。でもそうじゃないんですよ。牧師もいろんな面で、家庭だらけの人間ですから、祈っていただけなければ何もできないと思いますし、そして牧師も教えられなければ未熟なところがたくさんありますし、お互いに祈り合って支え合って、そして、この一緒にやっていく、これが直江さんがその共同体で学んだことなんですよ。これまさに教会のどうあるべきかという姿を表していると思うんです。一緒に人育てをしていく、一緒に私の羊を飼いなさいとおっしゃった主にその御言葉に応えていく、それこそがイエス様が願っていらっしゃることで、そうではなくてあなた一人で自分の手柄としてやりなさいとかということになりますと、まさにサタンの思うつぼれですね。もうの競争社会が教会の中にも出てくる可能性があります。派閥が出てくる可能性もあります。そして、仲の悪い、クリスチャンが集まっていてもですね、誰もそこに来たいとは思わないということが出てくる、ことがあり得ます。ナオエさんが三つ目に体験したこと、それは自分が導くというものであったんですけども、導かれるものに変えられていくということを体験しました。これはイエス様が荒野で受けた誘惑の一つ。あなたがもしひれ伏すならば、この世のすべての栄華を、栄光をあなたにあげようとおっしゃったイエス様の言葉に、そのサタンの言葉に、対してイエス様が退けられたことに当てはまるんですけれども、人は権力を手にしたいと願います。導かれることではなくて自分が導くことを願ってしまいます。コントロールされることではなくて自分がコントロールすることを願ってしまいやすいんです。なぜならば、人を愛するよりは人々を支配する方が、人を愛するよりは、人を利用する方がずっと自分の自己中心なことに理にかなっているからですね。しかし導くものから導かれるものに変えられていく、これが本来の悪ではない方向です。私の願いがなりますようにというのはですね、まさに神様に導かれることを拒否して自分が、この主導権を持って人生を生きていくということを意味しています。しかしそれは悪です。そうではなくて導くことから導かれることに変えられていくこと、それが神様の願っていらっしゃる、また私たちの本当の幸せの、生き方であることを聖書は語っております。もう一箇所聖書を開いてみましょう。ヨハネ福音書の21章を開くください。シモン・ペテロという弟子がいます。彼は他の弟子たちと同じようにイエス様が逮捕されて捕らえられていくときにイエス様を見つけて逃げた人の一人です。そして三度、私はあの人なんか知らないと言って、もう誓い、呪いをかけて誓うということもした人物であります。 しかし復活のイエス様が現れて、その裏切り者のペテロにこう言うわけです。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。15節。そしてその言葉が何度も続きます。あなたは私を愛しますか。そして私の羊を飼いなさいというようなことが語られていきますが、18節をご覧ください。18節にこんな言葉を主は語ってくださっています。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これが直円さんがこの大学を辞めてその共同体に移るように導かれた御言葉なんです。今までは自分で舵取りをして、もう自分が導かれることは嫌だと、自分が自分の人生の主導権を持って生きるんだと。で、私は導かれる人ではなくて、私は指導して導く人なんだっていう、そういう立場でずっといたんです。でもそうではないっていうことに導かれていくわけですね。あなたは若い時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところに自分勝手に生きていきましたと。しかしそうではなくて、年を取っていくならばあなたは自分の手を伸ばして導いてくださいということで手を伸ばして、そして誰かがその他の人があなたに帯をさせて行きたくないところに連れていく。これは本当に主の祈りが求めている方向ではないでしょうか。御心がなりますように、御国が来ますように。これはまさに他の人が私を導くということを表しています。自分が全てを握って、自分が全てを導く、自分が全てをコントロールする、これが悪なんです。神様の代理人になっているわけですね、裁きつかさになって。でも神様はそれを喜ばれないわけです。そうではなくて、まず私たち一人一人があなたはこの人たち以上に私を愛するかという言葉に答えて、私を導いてくださいと手を差し出して、そしてまず主イエス様に導かれるものとなる。それだけではなくて、自分がいろんな人の教えを素直に聞いて、そして自分ことが一番正しいということではなくて、本当に人皆我が師という言葉を言った人がいますけれども、本当に自分の周りにいる人は皆、自分以外の人は皆私にない優れたものを持っているんだ、他の人を自分よりも優れた人と思いなさいと、こうフィリピ書とか語っていますが、そのようにですね、傲慢にならずに、誇らずに、謙遜になって、そして導くことから導かれることで生きていく、それがこの悪ではない私たちの生き方ではないでしょうか。いろんなことを語らせていただきましたが、最後によくバスケットボールの選手がつけている WWJD という頭文字についてお話ししたいと思います。これは What would Jesus do? イエス様だったらどうなさるだろうかということの頭文字です。で、その頭文字 WWJD というのをなんかバンドみたいなのがありまして、なんていうか、腕輪というかですね、そういうのがあったり、こう、まあ、いろんなアクセサリーがあるわけですね。で、それをこう、肌身につけて生活するんですね。で、そう生活していますと、こう、パッと見るとですね、WWJD とか書いてるわけですよ。で、それを見ると、イエス様だったらこの時どうするかなっていうことを思い出すわけです。日常生活の中で、この時にイエス様だったらどうなさるだろうか。それを考えながら、そのイエス様の心に合わせて、あ、イエス様だったら多分こういうことを願ってこうなさるだろう、だから私もそういうことを選び取っていこう、そういうふうにこの日常生活を生きていく。まあ、それは訓練をしないとですね、まあ、トレーニングをしないとすぐにはできないことですけども、でもそういう ことを主は求めていらっしゃるということであります。私たちの人生はどうでしょうか。ヘンリー・ナウエンさんと比べてどうでしょうか。自分の能力を示してですね、いかに人からこう認められるかということばかりを求めたり、スタントマンのようにですね、自分一人だけでなんかこう素晴らしいことをしてみせてですね、もうすごいって拍手喝采を求めていくということを、そういう生活をなさっていないでしょうか。あるいは自分は導かれるものじゃない、自分こそ導くものなんだということでですね、この家庭の中で、また職場の中で、いろんなところで自分が主導権を持って自分の思い通りにこれをこう動かすべきだとかですね、言っていく、それはイエス様が願っていることではなくて、まさにサタンが誘っている悪だということをぜひ今日確認していけたらと思います。日常生活の中でこのことを覚えていくことができるために、私たちの試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りを日々なおともに祈っていけたらと思います。しばらくの時間、神様の前に冒頭の祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出してぜひお祈りください。憐れみ深い父なる神様、私たちはなんと神様なしで自分が神になりたいと願ってしまうようなものでしょうか。与えられた能力を自分を崇めさせるために、自分を認めさせるために用い、また自分一人で称賛を得ようと走り回り、そして神様、導かれることを拒み、自分が主導権を持って自分の思い通りに人を、また神様でさえも動かそうとする、どこまでも神様悪魔と変わらないような、神様そのようなことを願ってしまう、またその通りに生きてしまう弱さを持った私たちを憐れんでください。神様、この誘惑は本当に強いものがあります。社会の中では能力がなければ生きる価値がないと見られます。何かができなければ大切にされません、必要とされません。神様、しかし多くの人がそのようなプレッシャーの中で、社会に適応できない、自分の居場所がない、そして誰か私を本当にありのままで愛してくれる人はいないのですかと、あなたの無条件の愛を求めてやまない人がたくさんうめき苦しんでいます。しかしクリスチャンであれば、無条件の愛を知ったものであればこそ、そのような人にも希望を、希望の光をお分けすることができます。神様、しかしこの働きを私たちは個人個人が一人でするのではありません。一緒に出て行って、一緒に励まし合って、一緒に祈り合って、そして神様、互いに許し合っていく、互いに愛し合っていく、その姿を見せていく中で、神様、世の中の人が神の家族に一人二人と加えられていく、そしてすべての栄光が個人に来されるのではなくて、あなたに来される、そのような 神様、健康な教会が、神様、あなたが願っていらっしゃるところであります。どうぞ神様、私たちが本当にありのままの姿であなたの前に出て、そして神様、繕うことなくあなたとしっかりと手を結ぶことができますように、そしてあなたとの深い関わりの中であなたの愛に浸り、そしてあなたの祝福に満ち溢れさせてくださって、神様、まず私たちがこの福音を本当にしっかりと理解して、神様、この福音に生きていくことができるように、神様、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいますように心から願います。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。